今日はヨハネの福音書1章の29節、見よ神の子羊というタイトルのメッセージになります。ずっと旧約をやっていますと新約が恋しくなるっていう、そういう話も伺いました。去年のクリスマスの時にはヨハネの第1章からお話したんですけれども、その時にヨハネの福音書というのは旧約聖書のイメージが詰まっているなというふうに思いました。一章だけでも、かなりたくさんの旧約のイメージがありました。そして、その時に、旧約をずっとやってると皆さんも新約聞きたいなという気持ちになるかなと思いまして、多少バランスが取れるようにしていきたいと思います。特に福音書には、繰り返し戻ってイエス様に目を向けるということをしていきたいと思います。また旧約と新約のつながりですね、今日はそのつながりということで、ヨハネがバプテスマのヨハネですけれども、イエス様がバプテスマのヨハネのに近づいてきたときに、ヨハネにも弟子たちがいましたから、弟子たちにイエス様を紹介、何というふうに呼んだかということで、一章の29節ではこのように書いてありますね。その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。これは決してイエス様が背が低かったとか小さいってそういうことではないですよね。神の子羊、これは旧約聖書の生贄として繰り返し捧げられていた子羊、出エジプトの住み越しの祭りの時にも捧げられ、その生贄の制度全体をこう指していることかなというふうに思います。イエス様が来られて、そしてその当時の宗教指導者たちと対立するわけなんですけれども、イエス様が言われたのは、決してそれは私が教えていることはあなた方が信じてあなた方が従おうとしている旧約聖書、その当時の聖書というのは旧約聖書しかなかったですから、それを私たちは覚えておく必要があると思います。この部分ですね、創世記からマラキ、私たちの聖書では創世記からマラキ、これがその当時の聖書でした。そしてイエス様が学んだ聖書でした。イエス様がほとんど暗記して、おそらく暗記しておられた聖書であり、パウロもほとんど暗記していただろう聖書です。そしてパウロがテモテに、何があってもあなたは聖書を読みなさいと言った、その聖書もこの聖書なんですね、旧約聖書なんですね。それから徐々に新約の部分が、もうテモテの時代には、パウロの時代には少しずつこう加えられていくわけなんですけれども、ですからイエス様がこういうふうに言われましたね。この言葉も大事な言葉だと思います。立法学者たちやパリサイ人たち、ユダヤ教の指導者たちと対立したときに、群衆にイエス様が言われたのは、勘違いしちゃいけないよということで、私が来たのは立法や預言者を廃棄するためだと思ってはいけません。立法や預言者というこの言葉は旧約聖書という別名です。 ですから立法や預言者、旧約聖書を廃棄するためにだと思ってはなりませんよというふうにイエス様は言われました。そういうふうに勘違いしている人たちもいるかもしれないけれども、また指導士たちはそのように感じているかもしれないけれども、そうではないよ。ではイエス様の教えはと旧約聖書の教えはどういう関係なんですか。廃棄するためではなく成就するために来たんです。成就するためというのは完成するため、完成させるために私が来ました。ですからイエス様がルカの最後のところで言われた言葉がありますけれども、復活された後にですね、昇天される前に言われた言葉が、ここには出ないんですが、24章のルカの24章の44節で、さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてある。これも旧約の別名です。これは少し長くなりましたけれども、さっきは律法と預言者、ここではモーセの律法と預言者と詩編というそういう呼び方もありました。旧約聖書はですね、に書いてあることは必ず全部成就するということでした。ですからイエス様は旧約聖書を成就させるために、完成させるために、その神様のご計画をですね、来られたということです。ですからイエス様によってヨハネがあなたは神の子羊ですというふうに言われたときは、この方こそその旧約聖書の生贄の制度、私たちが読んで何かこう違和感があって動物がたくさん繰り返し繰り返し死んでいくわけですね。血が流されて、でそれを成就するもの、それがイエス様が成就した。そしてヘブル人への手紙は聖書のどこよりも、どこの箇所よりも旧約聖書の生贄の制度とのその関係を詳しく説明しているところでありますけれども、そこにもこういう言葉がありますね。十章の一節のところで、律法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですからという、そこのところですね。ですから旧約聖書のかなり細かくも書いてありましたけれども、それは影なんだ、実態はイエス様にあるんですっていうことをですね、イエス様の、成し遂げられた技にあります。律法は年ごとに絶えず捧げられている同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることはできないんです。それはイエス様が成し遂げられた技の予告というようなものでした。ですから生贄制度はイエス様の十字架の影でした。実際にそれを成し遂げたのはイエス様の十字架の技でありました。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。旧約の時代に捧げられた捧げ物っていうのは数え切れないと思います。イエス様は一つでそれを完全に完成させられたんだ。その一つの捧げ物というのは何ですか。ご自身である、十字架である、ご自分の命である。ですからヨハネは神の世の罪を取り除く神の子羊というふうにイエス様を呼んだわけですね。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるのです。旧約聖書にも聖女はありました、神殿がありました。でも誰もそこに近づくことはできなかったんですよ、特に一番奥の至聖所というところには。ですけれども、ヘブの手紙が教えていることは、それは模型だったんだ、模型にも近づけなかった、でも今は本物に入れるんだ、近づくだけじゃない、そこに 入れるんですよっていう教えがヘブル人への手紙ですね。それを成し遂げられたのはイエス様の十字架であり復活であるということです。ですからこういう励ましの言葉があります。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。いつでも近づくことができる、私の口から何度も出てくる名前だと思うんですけど、ハリー・ファックさんという宣教師がいるんですけれども、私がハリー・ファックさんから十字架について誰よりも、よく教えていただいた宣教師なんですけれども、彼に聞かれたのは、彼はヘブル人への手紙が大好きだったんですけれども、ヘブル人への手紙でキーワードっていうのはアクセスという英語の言葉なんだけれども、日本語で何て言うんだって聞かれました。アクセスは、まあ、日本語でもアクセスというふうにも今最近は使われてますよっていうことで、近づくとか、入り口とかで、久しぶりに辞書で見てみたんです。私もその時も辞書で一生懸命いろいろ見たと思うんですけれども、どうもぴったりくる言葉がなくて、ハリファクさんには難しい言葉ですねというふうには言ったんですけれども、接近方法というふうに訳がありました。接近する方法、その道というのがヘブル人への手紙の一つのキーワードである。それを開いてくださったのがイエス・キリストであったということですね。このヨハネの手紙、ヨハネの福音書に戻りますけれども、一章のところでとても悲しい言葉が表現があります。一章の9節のところですね、読んでみますと、すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。イエス様のことです。この方は元から世におられ、世は人々もこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。ヨハネはイエス様はどういう方か、この方によってすべてのものが作られた、この方によらずにできたものは一つもないっていうのがイエス様を紹介した文章でしたけれども、この世の創造者、人間の創造者であるイエス様ですけれども、この世に来られた時にそれを認める者はいなかったということですね。この方はご自分の国に来られたのに、これはイスラエルのことです。当時のイスラエルですよね。神の民と呼ばれていた。ご自分の国に来られたのに、イエス様はユダヤ人としてお生まれになりました。ご自分の民は受け入れなかった。そうですよね。その民によって、ユダヤ人の指導者たちによって十字架に貼り付けられるわけですから、受け入れられなかった。そういう悲しい言葉がありますけれども、その次のところを読んでみると、福音ですよね。ありがたいことが書いてあります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。信仰によって救われるということが書いてあるんですが、このところをちょっと確認というか注意して読みたいところがあるんですけれども、ここでは聖書はこの方を受け入れた人々というふうに表現なんですね。それはおそらくその信仰、信じるっていうことを説明しているんだと思うんですけれども、ですから信じるということは受け入れるということである。受け入れるということはその関係なんですよね。ですから王を受け入れるということは、その王のしもべになる、あるいは、ある人をその社長として受け入れるということになると、その会社の社員になるわけです。もうそこで関係が始まると言いますかね。 ですから信じるというのは頭の中で、あ、はい信じますっていう、そういうものではないということなんですけれども、どうも私たちはその程度のものにしてしまっている。ですから、あ、信じて救われて、あ、よかったですねって、信じて救われ、あ、それでもう大丈夫ですよっていう、それで大丈夫とかそういう問題ではなくて、もっと素晴らしいことがその言葉の中にあるんだということですね。そしてその名を信じたということですから、名前というのはその方がどういうお方かということを信じるということですけれども、それを教えてくれるのは聖書の言葉なんですね。神様の言葉なんです。ですからイエス様がどういうお方であるか、私たちは勝手にそれをこう決められない。その名を信じるということは、神様が私たちに教えてくださったその啓示を受け入れる、御言葉を受け入れるということだと思います。今日はイエス様は神の子羊だということで学んでいるわけですが、聖書の中に子羊というイメージが一番たくさん出てくる箇所っていうのはご存知ですか？その書はおそらく子羊の書というふうに言っても、間違いではない書なんですけれども、34回子羊という言葉が出てくる書があります。黙示録なんですよね。ですから黙示録でこの子羊がどのように描写されているかということも見ていきたいと思いますけれども、黙示録というのは啓示、黙示というのは啓示というんですね。こうカバーが取られる、取る、そしてそれが明らかにされるというのが黙示という意味ですから、ですからヨハネにそういう機会が与えられた。ローマ帝国の時代にキリスト教が迫害を受けていた。そしてその迫害はますますひどくなる。どうして受けていたかというと、クリスチャンは真の神しか礼拝しない。ローマ帝国はいや皇帝も拝めということを命じたわけですけれども、それに従わなかった。それで、教会クリスチャンたちは迫害を受けているわけなんですけれども、そして私たちは真の神様を信じているのにどうなってるんだ、そしてローマを敵に回してどうなっちゃうんだ、それに対する答えが黙示録です。神様はヨハネに啓示を与えて、その天の門が開かれてという、そういう表現があります。見えないものをヨハネは見せてもらった。そしてその門が開かれると、ヨハネが見たものは何かというと天の御座なんですよ。そしてそこに座っておられる方がいる。その方、神がそこに座っているわけですけれども、そして五章のところでこういう場面があるんですね。その王座に座っている方が巻物を持っている。そしてその巻物には封印が、七つの封印がついている。でそれを誰かに渡そうとするんですけれども、御使いが大きな声で、誰かその封印、その巻物を受け取って、受け取るのにふさわしいものはいないかっていう、こう質問するんですよ。まあ世界中にこう呼びかけるっていう。で、誰か出てきたかっていうと、天にも地上にも地の下にも誰もいなかったっていうんですよ。でヨハネはどうしたかっていうと、激しく泣いたっていう。ですからヨハネはその意味が分かったんでしょうね。おそらく巻物には神様の計画があった。でそれを実行に移せるものにそれを渡したい。だけれども誰もいなかった。それでヨハネは泣いた。で ヨハネに大丈夫だって言ってくれた人が、まあ、長老という、そこそこに神の民を代表する人たちもいて、そして御使いたちもいてという、そういう場面ですけれども、一人の長老が泣いてはいけないよ、泣かなくてもいいよ、見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができます。大丈夫、いる、一人だけいるよ。それはユダ族から出た獅子だよ、そしてダビデの子孫だよ。まあ、ダビデの子っていうとイエス様の別名ですから、だいたいそこで、あ、イエス様のことかな。そして、ユダから王が出るっていう風予言がもう創世記からありますから、獅子っていうのはライオンですから、ライオンといえば百獣の王ということですから、そのイメージですよね。で、面白いことが起きます。そのこのユダ族から出た獅子が取りに行くのかなって、こう私たちは見てるわけなんですけれども、見てると何が起こるかというと、子羊は近づいて御座に座る方の右手から巻物を受け取った。ですから黙示録というのは絵本を読むように読むのが正しい読み方だと思うんですけれども、そうすると獅子がいたはずなんだけれども、獅子が王座に近づいてそれを受け取ったはずなんだけれども、受け取ったのは子羊だったっていうんですよ。ここにそのこの辺あたりからもずっとこう子羊の書になっていくわけなんですけれども、ですからイエス様は、そしてどうしてふさわしいのかっていうことが、そこに書かれているんです。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、子羊のことですよ、あなたはほふられてその地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。あなたはあなたの死によって、血によって、命によって人々をあがなわれました。ですからあなたこそ神様からその計画を、神様の計画を受け取るのにふさわしい方です。で、それでこうそこにまた大きな賛美の声が、御使いたちがどれくらいいたのかっていうのをヨハネは言うんですけれども、万の幾万倍、千の幾千倍の御使いたちが一斉にこう言ったという賛美の言葉があるんですけれども、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるのにふさわしい方です。また私はヨハネのことですね、天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。すごい言葉ですよ。おそらく聖書の中でも黙示録の4章と5章の賛美の言葉というのは他のどの聖書の箇所にも勝る賛美かなっていう。そしてこの黙示録の一つのテーマというのは、神しか拝んじゃいけない、皇帝を拝んじゃいけない、命を取られようが神のみを拝めっていうのが黙示録のテーマなんですよ。ここで天を挙げて拝んでいるのは誰か、御座に座る方、神と父なる神と子羊なんですよ。ヨハネは黙示録の中で2回失敗するんですけども、それは何をしたかっていうと、御使いの前にひざまずいて拝んじゃうんですよ。で、御使いに怒られるんです。あ、私を拝んじゃいけないよ、私は御使いだよ、あなたと同じように神に仕えるものだよって言われちゃうんですよ。ですけれども子羊はそうじゃない、子羊は神なんですよ。 ヨハネの最初の一章のところで、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、そして言葉は人となってっていう、ですから子羊というのはそういうお方のことを指しているわけですよね。ですからイエス様が人となり、へり下って人となり、そして十字架について私たち人間を救ってくださる。ですからその方を受け入れる者、その名を信じた者は神の子供とされる特権が与えになった。そしてこのヨハネの3章の16節は私たちの大好きな箇所で、神は実にその一人子を与えになったほどによう愛された、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。その章の一番最後にこういう言葉もあるんですね。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまります。ですから信じるということは聞き従うということでもあるということです。私は信じるけど、あ、聞き従うまではいかないんだっていうのは、そういう信仰っていうのはないんですよ、聖書の中に。それはもう当たり前のことかもしれないんですけれども、どうも私たちは信じるっていうところでも安心して、そしてあとは自分の好きなように行けば、生きればいいんだ、できるんだ、そして天国に入れるんだっていう話にしてしまうんですけど、それは私は本当の福音ではないと思います。もっと素晴らしいものが、神様とのその関係を楽しみながら、感謝しながら、喜びながら生きる、そして他の人と分かち合っていくというのが福音だと思うんですけれども、自分さえ救われれば、天国に行ければそれで万々歳っていう、そういう福音は聖書の福音ではないと思います。仏教にはそういうのはあるかもしれないです。信じれば救われるっていうのは、聖書にはないと思います。そして、その十字架の目的というのが聖書に書いてあります。私たちを救って天国に入れるためだとは書いてないんですね。じゃあ何て書いてあるかというと、キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、十字架は私たちを全ての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。これが十字架の目的です。ですからヨハネがイエス様を指して、世の罪を取り除く、神の子羊と言った時に、世の罪を取り除くというのは、何をしてもいいよ、罪を許すよという言葉ではなくて、世から罪を取り除く、罪が私たちを苦しめているんですから、そしてそれは私からも私の罪を取り除いてくださる、それが福音だと思います。私たちがクリスチャンになったら、何が起きるかというと、神様のその癒しの技、救いの技が始まるということですね。クリスチャンとして生きるということは、神が私の罪を取り除こうとしておられる。それは自動的なもんじゃないんですよ。ですけれども、それがそのプロセスが始まるということであると思います。ですから、良い技に熱心な、すべての不幸から贖い出して良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めていく。それが福音であるということだと思います。ところが福音を受け取った黙示録を私たちは見ましたけれども、黙示録の2章3章のところには7つの教会に宛てられた手紙があります。その手紙を読むといろいろ問題があるんですね。ヨハネとかパウロ、ペテロから教わった教会ではあると思うんですけれども、ですから間違いなく彼らの福音を受けていたはずなんですが、問題のある教会があったということで、特に一番最後の7つ目の教会のラオデキアというところに、教会に 目を向けてみますと、この教会は、どういう教会かというのが、最後のところの言葉で、私先に飛んでしまいましたけれども、じゃあ、戻りますね。それで、ヨハネは見よ神の子羊と言いましたけれども、聖書の中で見よという言葉が何回か黙示録ではなくてヨハネで出てくるんですけれども、さあ見よこの人ですと言ったのがピラトですね。第3版の聖書ではさあというふうに書いてあるんですけれども、さあこの人です、そして他の訳を見ると見よっていうふうになってますけれども、ですから見よでいいんだと思うんですね。で気持ちとしてはさあっていう、そういうあるんだと思うんですけれども、そして見よあなたの王です、さあ見よ、これは誰が言ってるかというとピラトが、イエス様を裁いた時に言った言葉なんですけれども、群衆に対してピラトはこの人を処刑する理由はない、いいんじゃない の処刑しなくてっていう気持ちでいたわけなんですけれども、そしてイエスを、鞭打ちにして、そして惨めな姿になった人をこう見せるわけですよ。これで十分じゃないのか、この人を見なさいっていう。でも群衆はリーダーたちに、そそのかされてというか、動かされて劣らされて、十字架につけろ十字架につけろと叫ぶわけなんですけれども、ですからこの人というのは神が人となられたその人をということですね。そしてこれはあなた方の王じゃないのっていうふうに言うわけですよ。どうして王を十字架につけるのか。ですから黙示録ではライオンが獅子が子羊となった、それは十字架にライオンが十字架に子羊となって十字架についてくれたということですね。ですから見よという言葉、そして私たちはその見るだけではなくて見続ける、目を離してはいけないという言葉もヘブル人への手紙の12章にあります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ですから見るだけでは十分ではない、目を離さないで、ずっと目を離さないでいなさい。そしてここでもイエス様の十字架について語っていますけれども、イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに恥ずかしめも受けました、それに耐えて十字架を忍びました、そして復活され神の右の座に着座されましたということが書かれています。でどうしてイエス様から目を離さないことはいいことなのかという説明もあります。あなた方は罪人たちのそのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい、イエス様の苦しみを考えなさい、で それが何を私たちにもたらすのかというと、それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。イエス様を苦しめ恥ずかしめ殺したこの世の中というのは、イエス様を信じるあなた方のことも苦しめるでしょう、元気を失うことがあるでしょう、そして疲れ果てても疲れ果ててしまったということもあるでしょう、ですけれども十字架のイエス様を見なさい、目を離してはいけないですよ、そうすれば元気を取り戻すことができますよっていうのがその理由ですね。そして先ほど私が伝えようとしたラオデキアの教会で何が起きたかというと、最後のところで ヨハネはこのように書いているんですが、私は神様の言葉なんですけれども、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりします。ですからラオディキアを神様は叱ってそして懲らしめているんですね。だからそして神様が求めるのは何か、熱心になって悔い改めなさい、私の元に戻りなさい、私に目をもう一回向けなさい。ですからイエス様、神様から目を離してしまっていたんですね。そして次のところを考えてほしいんですけれども、イエス様は私は戸の外に立って叩く。ですからイエス様はどこにいるんですか？教会の外にいるんだ。どうして教会の外にいるんですか？教会から追い出されたんですよ、イエス様は。締め出された。そしてこの世というのは、この世は神様をこの世から締め出してるんですよ。そしてそのこの世と同じことを教会もしてしまった。ラオデキアという教会は富があったようです。そして豊かな教会であったと書いてあります。でも本当は豊かじゃないよっていうふうに神様は言ってるんですけれども、私はその外に立って、あなたが締め出したから私は外にいるんだけれども、戸叩いてるよ、ノックしてるよ、そして語りかけてるんだよ。私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。ですからイエス様はクリスチャン一人一人に対してそのようにしてくださっているということです。ですから、クリスチャンであってもイエス様から目を離してしまうと、信仰を持ち続けないとイエス様を締め出してしまうことがあります。そういう時にイエス様はこう無理やりこうドアを開けて、それもできるんでしょうけれども、入ってこないですよ、外から声をかけます。そして開けてくれたら入りますよ、喜んで入りますよ、そして一緒に食事をしましょう、一緒に行きましょう、生活をしましょうということですね。ですから勝利を得る者っていう表現が黙示録に繰り返し出てくるんですけれども、それはどういう人かというと、最後まで続ける人です。それが勝利を得る人です。信じました、はいそれでいいです、ではなくて最後まで続ける、死に至るまで忠実でありなさいという言葉が黙示録の2章の10節の言葉にありますけれども、それは私たちがここでバプテスマを受けるときに読む聖書の言葉の一つでありますけれども、でこの人を見よっていう、おそらくそのピラトの言葉を使って有機公という人が、これは私たちはクリスマスの時にも歌って、その真船の中にっていう、そして4番がこの人を見よ、この人にぞこよなき愛は現れたる、神様の愛がこの人が示してくれました、この人を見よ、この人こそ人と なりたる生ける神なる。これは有機公さんがリベラルな神学を学んでいて、そして奇跡なんて起こるわけがない、非科学的なことを言うな、そんな古いことを言うな、イエス様が神であるわけがない、単なる人間であったというのはもうリベラルな神学の立ち位置でありましたから、それにそういう偉い教授さんたちからそれを学んだんでしょうね、神学ということで。で、有機公さんは悩んだ、この人たちは正しいんだろうか、自分の信仰はどうなっちゃうんだろうか、そして悩んで悩んで、結論に至ったところがこの歌の言葉なんですよ。ですから彼の信仰告白というか宣言ですね、この人を見よ、この人こそ人と、誰が何を言おうが、偉い教授さんたちがそう言おうが、 私は聖書の言葉を信じる、そのまま信じてイエス様が神であることを信じますという、そのことを表した短い賛美歌がその賛美歌の121番だということです。ありがたい賛美歌だと思います。私たちももしそういうことで迷うことがあったら参考になるのかなと思いますけれども、そして黙示録から最後だと思いますけれども、あ、そっか、これはどうしてここに書いたかっていうと、子羊が何をしてくれたっていうかを覚えるのは大事なことなんですけれども、そこで終わらないで、そしてずっと 見続けることも大事なことなんですけれども、でこのシーンは何を教えるかっていうと、子羊に従うことが大事なんです、従って生きることが大事なんですっていうことを教えてくれるのがこの黙示録の14章のところで、ヨハネはまた私は見た、こうそういうビジョンが与えられているわけですね。ヨハネには見よ、子羊がシオンの山に、神の山というイメージですよね、の上に立っていた。また子羊とともに14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名が記されてあった。私の理解ではこの14万4千人というのはクリスチャンを指していると思います。ですから私たちもその中に入ってるんです。そして彼らは子羊が行くところにはどこにでもついていく、ここです。大事なポイントは、私たちクリスチャンの生活は子羊によって救われ、そして子羊イエスに従う、どこにでもついていく。彼らは神及び子羊に捧げられる初穂として人々の中から贖われたのである。初穂というのは代表という意味がありますね。今今度パリのオリンピックということで、誰が代表選手になるかということで今いろいろ頑張ってますけれども、クリスチャンの場合は頑張らなくてももう代表選手ですっていうことです。初歩というのはそういうことです。この世にあって私たちは弱いものであるけれども、その弱いものを神様は選ばれた、神の御国の代表選手として選ばれた。そして日々の生活の中で私たちはその代表選手として生きていくという、そういう役割が与えられています。彼らの口には偽りがなかった、彼らは傷のないものである。ですからそれがその世の罪を取り除く、自分の罪を取り除いてくださるという、そういうプロセスだと思いますよ。今まだ偽りはあるよ、今まだ傷はあるよというふうに私たちは思いますけれども、神様はそれを取り除いていて、取り除こうとしてくださってるんだ。それがクリスチャンであると思います。ですからイエス様も、その子羊に従う、どこでもついていく、そういうことをイエス様は求めているんだよというふうに言われた言葉がルカの9章の23節ですね。イエスは皆の者に言われた、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。羊の子羊の道というのは十字架の道であります。ですから今日のメッセージは、私たちは子羊イエスの犠牲によって、十字架によって救われました。そして私たちは子羊イエスに従って行きます。一緒に行きます。どこにでも行きます。子羊の道は十字架の道です。そして勝利の道でもあります。栄光への道でもあります。その歩みの中で子羊イエスの心、愛と神に対する愛と人に対する愛と減り下りと ライオンが子羊になるということはかなりのへりくだりだと思います。神が人となるというのはもっとすごいへりくだりでありますけれども、そして従順ですね、十字架にまで従うという従順を持つ人になっていくということです。お祈りします。愛する父なる神様、バプテスマのヨハネはイエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊というふうに紹介しました。今日はそのことについて考えました。イエス様が人となってくださった、それだけではなくて無抵抗な子羊のようにご自分を捧げてくださった、それも私たちのためであった、私たちの罪をすべてその身に負って十字架についてくださいました。そして復活により死を滅ぼし、私たちに喜びと平安を与えてくださいました。どうぞ私たちが私たちの主である子羊イエスの後について歩み最後まで歩み続けることができますように助けてください。この世はヨハネの遺書に書かれているように、この世はこの方によって作られたけれども、この方は世はこの方を知らなかったというふうにあります。そういう中で私たちは生きていますけれども、あなたは私たちをあなたの御国の代表選手として世の光として選ばれました。どうぞそれにふさわしい生き方ができますように、私たち一人一人をそれぞれの場において強め清めて、今週も用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。